おはようございます。高原豪一郎です。最近ハトレースに出場する伝書鳩の中にゴールまで行けず途中で迷子になるものが多くなっているそうです。鳩の体の中には方位磁石の働きがあって本来迷うことは考えにくいのですが年々コースを見失う鳩が着実に増えてるんだそうです。どうしてそんなことが起こってるんでしょう。実は携帯電話の普及が原因だと言われてるんですね。地球の磁場を頼りに位置確認をしている鳩にとって携帯が発信する電磁波は妨害電波になるんですね。いかに地球の磁場を読み取ろうとしてもそれに勝る妨害電波が大量に飛び交うようになったために本当に聞くべきものが聞こえずついにゴールにたどり着けなくなってるって言うんですね。そのニュースを聞きながら人間についても同じことが言えるなと思いました。今は情報時代でインターネットの利用でありとあらゆる情報や知識が流れ込んでいきます。もうグルメ情報、天気予報、音楽情報、ファッションや流行の情報ですね。でも一番肝心な情報を聞く時間がなくなっているようです。一番肝心な情報とは何でしょう。命に関する情報です。人生のゴールにたどり着けるための情報です。鳩にとってゴールとは飼い主の懐ですが人間にとってのゴールは自分の作者、命の支え主である創造主なる神の懐ですね。人はどのようにして死後間違いなく創造主のいる天国に行けるのか。これは全ての人がぜひとも知っておくべきことだと思うんです。なぜなら死なない人は一人もいないからです。死の解決こそは人が何にも増して優先して持つべきことだと思うんですね。聖書の中にこう書いてあります。罪から来る報酬は死です。しかし神のくださる賜物は私たちの主イエスキリストにある永遠の命です。多くの人は死を恐れて日常からできるだけ遠ざけておこうとしますね。ホテルや病院の部屋番号や飛行機の座席ナンバーに4はありませんね。死を連想させるものは縁起が悪いので目に触れないようにしようとしてるんですね。ではどうして人は死を恐れるんでしょう。第一に存在が消滅することを連想するからです。自分がいなくなってしまうことへの恐怖ですね。自分が死んだ後、まるで初めからいなかったかのように忘れられてしまうことへの恐怖です。しかし、人は死んでも存在し続けると聖書は語ります。確かに体は土に変えるでしょう。しかし、魂はいつまでも存在し続けます。魂というのは心ですね。これは目には見えません。レントゲンにかかれば私の心臓は映ります。しかし私の心は映りません。私の気持ちも映りません。私の愛も憎しみも映りません。映ってないからないかというとそんなことはない。あるんですよね。それがなかったら今私はラジオに出てないと思います。どうしてこんな時間にスタジオにいるかと言いますと何とかして福音を伝えたいという私の熱情が私を引っ張り出しているのです。私が死ねば火葬場へ行って体は焼かれるでしょう。しかし焼き場の1200度の火も私の魂を焼くことはできません。心は焼き場では焼けないのです。あなたの魂は永遠に残るんですね。しかしそうと聞いても不安は残るのはなぜでしょう。第二に死は人生にマイナスの符号をつけるからです。数学の符号にマイナスがありますね。括弧の中の数字がいかに大きく、いかに美しい数式であっても、括弧の前にこのマイナスがつくと、それは逆の意味になります。数値が大きければ大きいほど、マイナスがつくと小さい数字になってしまうんですね。この人生の中で、いかに成功し、偉大なる事業を成し遂げ、名声を博し、幸せな家庭を持っても、 人生の最後が死であるなら、幸せであった分、余計にダメージは大きくなるんです。最後は不幸で終わるために幸せになる努力を続けるのが人生とするなら、こんなに虚しいことはないのではないでしょうか。第三に、人が死を恐れるのは、死後の裁きを予感するからです。私は死を恐れることは、最も人間らしいことだと思います。恐れる必要のないものを恐れるのは、臆病者ですが、恐れるべきことに恐怖を感じるのは、当たり前のことだからです。人が死を恐れるのは、死後、自分の罪の清算を予期して恐れるんですね。しかし、ここに朗報があります。あなたの死後の行き先を、裁きから永遠の天国へと移し替えてくださる方がいるんです。それは、あなたを愛する、あなたの作り主である神です。神は、あなたを愛するあまり、イエス・キリストをこの世に使わし、十字架にかけ、あなたの罪の一切合切をキリストに負わせ、あなたに代わってキリストを裁いてくださったんです。キリストは十字架の上でこう叫ばれました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか？キリストの死はただの死ではなく、神から捨てられる死でありました。神の一人子、何一つ罪なく、その口に偽りなく、愛と正義に満ちたキリストが、どうして捨てられなければならなかったのか、お分かりでしょうか。あなたの罪を身代わりに背負ったためなんです。キリストは、この身代わりの死をもって、あなたの罪の何もかもを償い切ってくださったんですね。そして死後、三日目に復活し、死を克服することで、死に恐怖する私たちに希望があることを示してくださったんです。どんな希望でしょうか？神の慰めと理想がことごとく実現する天国に行く希望です。数学で言うなら、マイナスの前にもう一個マイナスをつけて大逆転させてくださったんです。1923年11月22日の内村鑑三の日記にはこう書いてあります。竹信くんの病気は、ついに手の施しようがなく、もはや養生の必要もなくなったため、医者は家族に、好きなことをさせてやってほしいと言った。家族は、君の耳元で、何か欲しくありませんかと聞いた。すると衰弱のあまり、声が途切れて、語れなかったはずの君は、この時急に力を得、声を励まして言った。天国。これが竹信くんのこの世における最後の一言だった。死して死なざる命を営むことのできる天国。正義と善との完全に行われる天国。我ら何人もこれが欲しくなかろうか。竹信くんは天国を求めてこれを得た。君はその短き生涯において人生の目的を達したのだ。天国というのは何もすることのない暇なところではありません。あなたを愛する作り主があなたと共に治める完全な世界です。あなたのために命まで惜しいと思わずに捨ててくださったキリストに慰められ、ねぎらわれ、人生の謎を解明され、病なく、悲しみなく、別れなく、苦しみ、叫び、涙のない国です。ここで永遠にキリストと共に統治する世界があるんですね。ナルニア物語を書いた C.S. ルイスは、この世を影の国と呼び、天国を現実の国と呼びました。どうぞあなたも、キリストを信じ、永遠の命を受け、この誠の国に入ろうではありませんか。心からお勧めしたいと思います。